この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんお待たせいたしました、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターのコーチです。よろしくお願いします。
お待たせいたしました。やんないんですか。
先週の僕のパクリはやめなさい。
皆さんお待たせたかなと後半ですからね、はい、
ね、
というわけで、はい、今週は先週に引き続き、はい、TSB 株式会社のグループ CEO 兼代表取締役会長の鏑木勇様にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、先週すごい楽しいお話いっぱい聞けたんですけど、
すごかった ね、世界、
すごい世界人です。
そうです、世界人のプラットフォームとなるっていうね、会社ですからね。
そうですよ。いや、そんな鏑木会長なんですけど、はい、実は趣味を聞きましたよ。
うん、まあよく毎週毎週初対面の社長との会話見事めぐらいにはもう趣味聞いてるもんね。大丈夫なのかね、それね。
いや、趣味なんですけど、鏑木会長はゴルフが趣味、うんうん、
よく聞く趣味だね、これね。
そうですね。
いつもさ、ま、いじりづらいんだよ。だから聞かない方がいいんじゃない。
いや、でも、うん、ここからがすごいんですよ。
すごい。
いや、日本でじゃないんですよ。もう中国、上海、タイ、ラオスに4カ国にあのゴルフセットを置いてるんですよね。うん、
それはすごい、すごいじゃないですか。ゴルフの趣味で今まで一度もそんないじったことがないですけども、
でしょ、
やっぱりあれですか、4カ国によってゴルフの慣習とかコースとか特徴あるんですか。
やっぱり全然違いますよね。
やっぱりクラブとかも変わってくるんですか。
いや、実はそこが問題でして、各国に古いクラブを置いてますもんですから、言い訳になるんですけども、毎回違うクラブで打ってるとうまくならない。
そうなんですか。
なかなか90切れない。
なるほど。
なんとか90切りたいなと思ってるんですけどね。
日本でもやられるんですよね。
やりますよ。
いや、でも鏑木会長はなんと1年のうちに日本にいる期間が1週間しかないんですよ。
1ヶ月に、
ああ1ヶ月の中ね、
1ヶ月のうち1週間しか日本にいない。
ああ、じゃあ3週間は海外にいらっしゃる。
そうなんですよ。
そうですよ、すごいですよ。
なるほど。
うーん、
日本でもゴルフをやられると。
ええ、月に一度は日本でもやります。
やられるんですね、1週間の中で、
1週間の中で行く
んで、ゴルフで作るんですね。
実は家族に文句をやってます。久しぶりに日本に帰ってきたらゴルフ場に行くんですかと。
いや、でも本当にお好きなんです ね、 でもね、
本当ね、
家族をほっぽってと。
そうかそうか、それそう言われちゃいますよね。
実は女房にも今ゴルフをやらせてます。
あ、それが一番いいんじゃないですか。
そうですね、それは平和的解決に、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
近づいてるんじゃないですか、
ね、そうですね、
さあ、そんな鏑木会長なんですが、
はい、
ビジョンが誰もが世界にチャレンジできる世界人のプラットフォームとなるというわけなんですよね、
うんうん、そうね、
うん、なんかね、あの、うん、前半でもお話ししたんですけど、
はい、
日本から世界にっていうだけではなく、うんうん、世界から日本にっていうのもあるっていうこと、うん、ラオスからいらっしゃってるんですよね。
そうなんですよ、うん、実は今3人ラオスの優秀な人が日本に勉強に来てまして、
うんうん、一緒にあの働いてるってことですか。
そうです、
会社で、
うん、一生懸命日本の技術を勉強して、
う
んうんうん、全く日本語できないのに、うんうん、もうボディーランゲージでコミュニケーションをしながら、
ね、ラオスってちなみに何語なんですか。
ラオス語です。
ラオス語、へー、
タイ語と 90% ぐらい同じなんで、
うん、そうなんですね、
サワディカ、コップンカップとかっていうような、こんにちはとか、
うん、
おはようございますとかっていうような挨拶、うんうんですね。
鏑木さんは外国のお言葉をお使いになられるわけですか、
うん、いやいやいや、やっぱりベースはね、8カ国回ってると全部喋るわけにいかないので、
はい、
基本は英語で会話をしてますが、中国語もいい点々喋れますね。
そこそこ喋れる。
そういうことです。
あ、すごいですね。
いい点点
って全然初めて聞きましたけど、なんかニュアンスだけで。ああ、そうなんですね。
へえ。
そっかそっか。
タイ語もちょっとですし、まあいろんなところに行きます。挨拶ぐらいは。
なるほど。
そうかそう
レストランに行ってご飯を食べるオーダーぐらいは。
ああ、そうなんですね。まあ、確か、スタッフさんが国内で、はい、まあ、50人強いらっしゃるんです
ね。そうです。
日本人のスタッフさんみたいな感じですか？いや、
実は日本にいるスタッフの6、7名はもう海外の人で、はい、は海外。タイ人もいれば、中国人もいれば、まあ、いろんな国の人が日本で働いてますので。
あ、海外とのやり取りのところでもそこら辺の方たちが非常に戦力になってたりするんですか？
そうなんですよ。実は中国のベンダーと会話するのにほとんど中国語で喋ってますから、日本のスタッフの実は半分ぐらいの人はもう中国語が喋れる。
すごい。へえ。
じゃあ中国人の方だけじゃなくて日本人の半分が、英語も喋れたり。
もちろん英語も喋りますし、中国語も喋りますし、ま
あ、世界人ですよ。
タイ語、ベトナム語が喋れないと、先ほど言ったように世界の人たちとコミュニケーションできないですよね。
はいはいはい、そうですね。じゃあ会社はちょっとごめんなさい、イメージがあれなんですけども、フロアがあって、そこにたくさんの人がいて、そこでいろいろな外国語が飛び交ってるような感じなんですか？
そうなんです。びっくりしちゃうんですけども、朝からね、いろんな国の言葉が飛び交ってますね。
公用語は日本語ですか？
一応日本語なんですけども、結構中国語で喋ってる社員が多いですよ。びっくりしちゃいます
けど。なんか本当大変失礼なイメージで、いろんな人に失礼なんですけど、冠城さん、僕が見てる感じ、日本のいいおじちゃんって感じ。話し方も、なんか英語ベラベラ喋るようには見えない、おっとりした、おさんな感じじゃないですか。
なんか優しそうな。
おっさんです。
英語もね、お話になる。
まあ、英語もね、
すいませんね、失礼ね。いろいろな人のイメージもね、俺はなんか喋れないんじゃないのみたいなイメージを家庭も持ったりします。逆に僕、英語むちゃ喋れそうってよく言われる。
ああ、そうですか。
あと、お酒もすごい強そうって言われるんですけど。英語全く喋れないし、お酒は調子乗って飲むと二日酔いが激しい、見かけ倒してよく言われる。
そうですか
ね。そうですよね。強いのかと思ってましたけど。
そうなんですけどね。会社の社内って英語が喋れるとか外国が飛び交うみたいなもの以外に雰囲気とかいうのはどんな雰囲気なんですか？
うちの会社ってで、まあ、俗に言うフラットな経営っていうかね、私は日本にいる全社員の名前も知ってますし、趣味も知ってますし、基本的にはもう私とみんな会社に行けば、おはようございます、こんにちはっていう感じの、まあ、アットホーム的な会話ができる雰囲気はありますよね。
そうなんですね。
だから女性社員も全体の半分以上で、女性の部長もいればマネージャーもいるし、海外の中国人のマネージャーもいれば、タイの主任クラスもいるし、まあ要は本当に日本の企業なんだけども、そこにいるのは日本人だけじゃないよみたいな。で、女性もすごく多いし、結婚されて子育てをしているお母さんが復帰してまたマネージャーになってるとか、部長クラスの女性でもお子さん育てて復帰して2年目で頑張ってるとかね、そういうのは中小企業なんだけども、もう特に女性なんかは子育て終わった人はウェルカムみたいなね、ところで、全く問題なく復帰してますね。
なんか日本のメーカーで、国内の中小企業なんですけど、完全にあれですよね、グローバルで、
そうですね、
ダイバーシティですよね。
ありがとうございます。
なんか最近ダイバーシティなんて聞くじゃないですか、でもかなり前からダイバーシティな会社ですよね。まあ、そんな言葉の使い方があってか分かんないけどさ。
そうですね。確かにね。
そういう会社に入る人って、入社をする段階って、新卒も中途もありなんですか？
ありですよ。もう、うちの会社に行きたい人は、誰でも OK。
新卒の採用もされているんですか？
もちろん、新卒も毎年2人か3人大学卒の人を採用してます。
それは外国人だったりもするんですか？
はい、外国人もいます、その中には。
なるほど。
中途の方もいます。だからいろんな方でうちの会社に入ってチャレンジしたい人はもう誰でもウェルカムなんで。
とはいえ、うん、まあ、面接でね、10人来て10人採用するってわけじゃないんだと思うんですけれども、うんうんうん、TSB さんとしての今後、まあ、ビジョンを実現するためでもそうかもしれないし、ビジネスモデルとして事業を拡大するためなのかもしれない、強くするためかもしれないですけども、今後こう向き合っていかなければいけない課題みたいなものっていうのはどういったところにあると思われてますか？
そうですね、はい、やっぱり世界にチャレンジできる世界人のプラットフォームになるためには、はい、やっぱり毎年この5年ほど 20% ずつ伸びてきてるんですね、
うんうんうん、
会社が、
はい、
ですから人間も同じようにどんどん増えていかなきゃいけないんで、やっぱり世界にチャレンジできる若い方をいかに育てるかっていうのが私の今後の大きな課題かなと。今まで自分が好きで世界飛び回ってたけども、うん、今度は若い人たちがもっと世界に飛び回れるような、うん、そのプラットフォーム、うん、人事採用をどうしていくのかっていうのが、うん、多分大きな課題かなという気がしているので、うん、ぜひ、まあ、この番組を通じて、うんうん、いろんな方に PR してもっともっといろんな方に知っていただければね、うん、いいのかなと思いますね。
まあ、入社の段階でのスキルとしてはその語学力っていうのはどの程度必要なんですか？
いや、実は私は会社作った時、はい、20年前は全く英語も中国語も喋れなかったんですよ。
あ、そうなんですね、
ええ、だから自分が好きで海外に行くことによってで、うん、どうやって水飲むのとかどうやってご飯食べるの、
はい、
と彼らと会話しないと食べれないじゃないですか、
はい、
だから自分で一生懸命その独学で勉強したんですね、うん、だから最初からできたわけじゃないんで、
う
ん、社員の皆さんには私は英語ができません、うん、中国語ができませんって言ってもウェルカムなんですよ、うん、やる気があって海外に行って自分で勉強すれば、うん、必ず喋れるようになるから、うん、そこであまりハードルを高くしない、
うん、
だから別に言葉ができなくてもいいですよ、うんう
ん、
ただ頑張って勉強しないといけないよねっていうのはお願いしますけどね、
うん、なるほど、うん、あとどういう学科を卒業したとかそういうのは、
そういうのもないです、う
ん、ないんだよね、ね、
技術系もこれから今パテントもかなり取ってますので、うん、特に海外で活躍できる技術の方にはもっとウェルカムで来ていただいて、うん、はい、まあ特に特許なんかが取れるとかなり面白い、今何人かいますけども、うん、世界特許取ろうよとかね、はい、いう技術チームも今出来上がってきてますから、
はい、
技術に強い方で世界で活躍できたい方とか、営業でね世界で活躍したい方とか、または財務経理で世界の経理を勉強したいとかっていう人もウェルカムだし、
はい、
各部門で世界人を作りたいんで、
う
ん
う
ん、
部門としてはじゃあ技術系と営業、あとはその中のことっていうか、
そうですね、
経理とかそういう
経理とかね、うん、そういう業務関係で日本だけでなくて世界で活躍できることをやりたい人っていう意味では面白いと思いますね、
うんうん、いやすごいですね、なんか、うん、さっきさらっと流しましたけど 20% 上がってるって言ってたじゃないですか。
本当だよね、
20% ってすごくないですか。
うん、
え、すごいですよね。
すごいと
1年でってことです
か。そうです、毎年 20%、
うん、すごいですよね。
5年間でですから、もう、
いやもう
この5年間で倍以上ですよね、売上金。もちろん利益も同じように伸びてますから、
これはねすごいですよね。
本当ですね。でもなんか前半でもお話が上がったんですけども、うん、中小企業がこう見習うべきところの一つとして、はい、その大手だと手が出せないとか、やらないようなところを手出してサービスとして提供してきた、こう積み重ねなのかななんて思うので、このビジネス自体をそのスタンスで伸ばせる人材が集まっていけば、まだまだ将来性、
そうですね、
ね、明るそうですよね。
その通りなんですよ。
よかった。
大手企業にできないことですよね。だから、まあ、ある意味お客様のかゆいところに手が届くサービス、中小企業ならではのサービスっていうのを提供し続けて、はい、絶対に大手企業にならないぞみたいな、
ならないぞ、そうなんですね、
企業方針。大手企業になると、ディシジョンが遅れる、
はい、
ね、マネジメントがね、そのピラミッド型で社長にお願いするのに何ヶ月もかかるとかっていう企業ではダメなんですよね。社長に物を言いたかったら 社長室に行って1分で物を言える企業でないとダメだし、だからそれができないと大手企業になっちゃうよね。そうすると伸びが止まっちゃうよね。
なるほど。
だから中小企業であり続ける。
お、中小企業であり続ける。
わかりました。時間がオーバーしてるんですけども、はい、まあ、私から最後にお伝えしたいのは、はい、冠城さんのところであれば、はい、1000人超えても中小企業のまま認めていきたいなと。
ありがとうございます。
さっきね、あの1000人超えたら中小企業って認めませんよって言ってたんですけど、
特別に熱いですもんね、
特別に許しますみたいな上から目線
で。ありがとうございます。
はい、さあというわけですごくね、あのいいお話をたくさん伺いました、はい、ね、今週のゲスト企業様は、うん、TSB 株式会社グループ CEO 兼代表取締役会長の冠城勇様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号 0120-279-809 ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。